まずはじめに、冬場を迎え、新型コロナウイルス感染症が日本国内、北海道内で感染拡大の様子を見せる中、第一線で戦っていらっしゃいます医療従事者および看護従事者の皆様に心からの敬意と感謝を申し上げたいと思います。ご苦労様です。ありがとうございます。それでは通告に従い一般質問を行います。この度の一般質問は、留萌市の防災対策について、デジタルディバイドの解消に向けての大項目2点から質問を行います。2018年9月6日、北海道胆振地方中東部を震源に最大震度7を記録する大きな地震が発生しました。深夜に発生したこの地震により、土砂崩れなどで死者42人、建物全壊462棟のほか、多くの被害が報告されました。また地震の大きさもさることながら、地震の後に発生した停電は北海道全域に及び、いわゆるブラックアウトが起こり、留萌市においても3日間以上停電が続く地域もあり、市民生活に大きな被害をもたらしたのは記憶に新しいところであります。2011年の東日本大震災後、各自治体の防災意識が高まる中、身近なところで発生したこの胆振東部地震は、私たちにさらなる防災意識の醸成と防災対策の強化連携を意識させるに十分な災害であったものと考えます。このことを踏まえ、大項目1点目、留萌市の防災対策についてからお聞きします。留萌市ではこれまで災害時に必要となる備蓄物資や資機材などを市内の3施設に分散し備蓄管理していましたが、収容面積の狭さと耐震性への不安、立地条件による搬出の際の支障を考慮し、この度一括保管するための施設として十字街西ビルを防災備蓄倉庫として確保することとしました。そこで中項目1点目として、防災備蓄倉庫についてお聞きします。備蓄される物資について、生活用品を含め資機材について、どのようなものが備蓄されるのか、その概略についてお聞きします。また災害時にこの備蓄倉庫とされるこの施設は、住民の一時的な緊急的な避難場所として活用可能かについてお聞きします。これについては、この施設が耐震性を有しているのであれば、災害時の一時的な避難場所としても有効ではないかという観点から お伺いするもので、施設を共にするファミリーサポートセンターを一時的に活用できるのではないかと思い、そのお考えをお聞きするものです。続いて中項目2点目、災害時に避難所生活が困難とされる避難者への対応についてお聞きします。大規模災害時には、高齢者や障害者、乳児、妊産婦などの避難所生活が困難とされる方に配慮して、多様な避難場所を確保することが必要とされることから、宿泊施設への避難支援が実施できるよう、宿泊施設と災害時における宿泊施設の提供等に関する協定を締結するといった動きが多くの自治体で出てきています。留萌市においても、市内宿泊施設と連携し、高齢者や障害者、乳児、妊産婦等の避難所生活が困難とされる避難者を宿泊施設で受け入れてもらえるよう、働きかけを行う考えがあるかをお伺いします。中項目3点目、防災情報伝達システムの強化と利活用についてですが、災害発生時の初動として、いかに素早く住民に災害の発生や種類、避難の必要性を伝えることが大切であると言われています。現在、市では沿岸部に限り、防災ラジオを貸し出して、その万が一への対応を行っているところです。また、市では、 留萌安心情報メールマガジンを配信し、登録者が希望する情報に合わせて配信を行っていますが、その登録者数をお聞きします。そしてこの安心情報メールマガジンが災害発生時に速報性を有するものとなっているかについてお伺いします。地元 FM 放送局が11月1日よりスマホの専用アプリで放送を聞けるシステムを導入しました。最近ではラジオを持たない家庭が増えていると言われていますが、このアプリを利用することによりスマホを使い全国各地の FM 放送を楽しむことができるものですが、市としてもこのシステムを災害時の情報伝達の一つとして有効に活用するお考えをお持ちかお伺いします。続いて大項目2点目、デジタルディバイドの解消に向けてであります。光回線をはじめとする高速通信網の整備は、これからの経済、福祉、教育、はたまた医療など各分野において不可欠なものとなり、昨今のコロナ禍においてテレワークやオンライン会議、オンライン授業などさまざまに利用されるシーンが見受けられ、その加速度的な成長と利用には目を見張る現状がございます。今後国が創設するといわれるデジタル庁が推進する施策によっては、市においても高速通信網の迅速かつ適切な整備の充実が求められることから、中項目1点目、市が推進する光回線整備プロジェクトについてお伺いします。市は光回線を市内全域に整備しようと、10月15日を締め切りとして光回線整備プロジェクトを実施しました。その仮加入申し込み回線数についてお聞きします。市は11月20日に電子決済導入説明会を実施しました。事業者向けに電子決済システムを用いたキャッシュレスに関する説明などを行うとともに、今後電子決済サービスの実証に関する市の取り組みについての説明会も実施しました。中項目2点目として、市がこれら電子決済システムの実証実験を行う目的についてお聞きするとともに、円滑に市の電子決済システムやキャッシュレス事業を進めるにあたり、デジタルディバイド、いわゆる情報格差により、サービスを受けられない人を作らないように運用を開始するための解消策についてお聞きします。さらにスマホを含む携帯通信端末は今や私たちの生活に欠かせないものとなりました。買い物や情報の検索、銀行の口座管理、友人知人との連絡や趣味や悩み事の相談など、さまざまな用途に活用の範囲が広がり、その役割は今後一層拡大していくと思われます。その一方、スマホやパソコンの普及で生活が便利になる反面、サイバー犯罪によるリスクも年々高まり、知らないうちにクレジット情報などの個人情報が抜かれてしまったり、サイバー犯罪や心理的不安につけ込んだ犯罪などの被害も増加しています。このような犯罪被害に遭わないための知識というものも今後利用者に求められることから、市民向けのスマホなどの講習会の開催などの取り組みを実施するお考えなどかをお持ちかをお伺いし、1回目の質問を終了いたします。
答弁を求めます。市長。
笠原議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、 留萌市の防災対策についての中で、中項目1点目、防災備蓄倉庫についてとして、防災備蓄倉庫に備蓄される物資の概略及び留萌十字街西ビルを住民の一時的な緊急避難場所として活用可能かどうかについてのご質問でございますが、防災備蓄倉庫に備蓄予定の主な物資につきましては、令和元年度に策定いたしました留萌市防災備蓄計画に基づき、備蓄することとしておりますが、具体的には飲料水やアルファ化米などの非常用飲食物や、マスクやタオルなどの生活用品を避難者想定数の最大見込みである4800人分を備蓄するほか、発電機や灯油式ストーブ、プライベートルームテントなどの資機材を指定避難所のうち優先的に開設される学校やコミュニティセンター14施設分を備蓄する予定となってございます。次に留萌十字街西ビルを住民の一時的な緊急避難場所として活用可能かどうかについてでございますが、留萌十字街西ビルは洪水や津波の浸水想定区域外に立地していることや、耐震性を有していることから、緊急避難場所として必要な安全性等の基準を満たしているため、緊急避難場所として活用可能であると考えているところでございます。留萌十字街西ビルの緊急避難場所としての活用につきましては、近隣住民の方々からもご要望をいただいているところでございますので、市といたしましても、ファミリーサポートセンターを含めた留萌十字街西ビル全体の緊急避難場所としての活用について検討してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、災害時に避難所生活が困難とされる避難者の対応について、市内宿泊施設と連携し、高齢者や障害者、乳児、妊産婦など、避難生活が困難とされる避難者の宿泊施設での受け入れについてのご質問でございますが、市では全国的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、避難所における要配慮者への受け入れや3密の回避の観点から、避難者1人当たりの必要面積がこれまでの想定以上に必要となるなど、必要な避難所スペースの確保が難しくなることから、これらの問題を解決する一つの手段として、ホテルなどの宿泊施設への避難者の受け入れについて、検討を始めていたところでございます。しかしながら、市内のビジネスホテルなどの施設につきましては、一部を除き、そのほとんどが津波や洪水のハザードエリア内に存在することから、現実的な運用としましては、津波、洪水以外の災害や大規模停電時に限定されるものと想定しているところでございます。また、身体の不自由な要配慮者の方々を宿泊施設へ避難させるためには、付き添いの方の同室の可能性、エレベーターの設置、バリアフリー化された施設であること、トイレなどの介護面で設備が充実していることなど、さまざまな条件を満たし、要配慮者の使用に適しているかどうかなどを十分に見極めた上で、諸要件が満たされると判断できれば、今後、宿泊施設との連携などについて検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、防災情報伝達体制の強化と利活用についてとして、留萌安心情報メールマガジンの登録者とその速報性についてのご質問でございますが、留萌安心情報メールマガジンの登録者数については、令和2年11月末現在、286名となっており、うち 230名が防災情報について配信登録をしているところでございます。なお留萌安全情報メールマガジンの発信には職員による発信内容の入力を行う必要があることや配信可能な端末が市役所庁舎にあり休日や深夜帯など職員の不在時に即時の対応は難しい状況であることから留萌安全情報メールマガジンにつきましてはすいません、ちょっと待ってください。なお留萌安全情報メールマガジンの発信には職員による発信内容の入力を行う必要があることや発信可能な端末が市役所庁舎にあり休日や深夜帯など職員の不在時に即時の対応は難しい状況であることから留萌安全情報メールマガジンにつきましては普段からの防災に関する啓発や洪水などの段階的な災害の発生またはその恐れがある場合の情報伝達手段として活用するものであると考えているところでございます。市といたしましてはエリアメールや L アラート、ヤフー防災速報、防災行政無線に加え現在整備を行っております FM モイルを活用した自動起動ラジオ等の速報性を有するプッシュ型情報配信方法について多重化を図るとともにそれらの情報入手方法について市民の皆様へ周知してまいりたいと考えているところでございます。次に地元 FM 放送局によるスマートフォン専用アプリの有効活用についての ご質問でございますがFM モイルが令和2年11月より運用しておりますサイマルラジオ放送アプリレディモでございますが全国のコミュニティ FM を聞くことができるスマートフォン専用アプリであり令和3年度中に市や気象庁等からの市や気象庁等からの災害情報を文字の配信により利用者にお知らせするシステムを導入する予定であるとお聞きしております。市といたしましては今後 FM モイルとの連携方法について具体的な協議をしていきながら有効な情報伝達手段の一つとして確立させてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、デジタルデバイドの解消に向けての中で、中項目1点目、市が推進する光回線整備プロジェクトについてとして、プロジェクト実施による仮加入申し込み回線数についてのご質問でございますが、留萌市内における情報通信技術、光ファイバー網は、平成18年から市街地を中心に整備が図られておりましたが、平成25年を最後にエリア拡大が進んでいない状況にあります。国における高度無線環境整備推進事業では、日本全国どの地域であっても高速、大規模無線通信によるインターネット利用を可能とする環境整備を推進し、また今後の新型コロナウイルス感染症対策におけるテレワークやオンライン学習など、新たな日常を推進するため、本年度補正予算に限り、地方自治体の整備に加え、民間の電気通信事業者も助成の対象とする支援の拡充を行ったことから、 等市におきましても、9月の第3回定例会において、地方創生臨時交付金などを活用し、事業化を図ってきたところでございます。本事業の実施にあたり、光回線サービス仮加入申し込みにかかる目標を200回線とし、光ファイバー網が整備されていない大和田、藤山、幌糠地区での説明会の開催や、個別訪問を実施し、現在まで151回線の仮申し込みをいただいているところでございます。本事業の実施は、市内どの地域にあっても、高速大容量による IT 環境の整備が図られることにより、防災や高齢者対策など有効であることから、市民皆様にご理解の上、ぜひご協力をいただきたいと考えております。次に中項目2点目、スマホなどのデジタル機器の使い方などの講習会についてとして、キャッシュレス化実証実験実施の目的についてのご質問でございますが、国は2014年の日本再復興戦略で、2025年にキャッシュレス決済比率 40% 達成を目標に掲げ、昨年10月から本年6月末にかけて実施されたキャッシュレス促進ポイント還元の実施やデジタル庁の新設など、キャッシュレス化に向けた動きを加速化させており、さらに公共施設でのキャッシュレス決済導入など、キャッシュレス化に積極的に取り組んでいる全国の自治体も増加傾向にございます。スマートフォンによる電子決済は手ぶらで簡単に買い物が可能であり、カード紛失や盗難時には被害リスクが低いなどの消費者メリットがあり、事業者にとっても現金取り扱わないことでの時間短縮や人手不足の解消、インバウンド需要を取り込めるなどのメリットがあります。さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大により、不特定多数の人が触れる現金に対する不安感の拡大や、ネットショッピングの利用増加などにより、将来的には留萌市においてもキャッシュレス化が進むものと見込んでおります。このため、留萌市といたしましては、アフターコロナを見据えながら、キャッシュレス化社会に向けた準備をいち早く整え、公金の一部電子決済化や利用者に対するポイント還元などの実証実験を行い、市内でのキャッシュレス化を進めていく上での課題などを検証してまいりたいと考えているところでございます。次に、情報格差によりサービスを受けられない人を作らないよう運用を開始するための解消策についてのご質問でございますが、キャッシュレス化の実証実験にあたっては、スマートフォンなどの情報通信機器に不慣れな市民や高齢者を対象とした講習会などを複数回実施し、今後、スマートフォンを持っていない方にも操作に慣れていただきたいと考えておりますが、情報通信機器を持たず、また利用を希望されない市民も一定程度いらっしゃることから、その方々に対しましては、市のホームページのほか、広報誌、FM モエルなどの活用により、各種情報を提供してまいりたいと考えております。次に、市民向けのスマホなどの講習会改正などの取り組みを実施する考えを持っているかについてのご質問でございますが、キャッシュレス化の実証実験実施にあたっては、先ほども答弁いたしましたが、スマートフォンの操作に不慣れな、特に高齢者を対象に、スマートフォンの活用に関する講習会などを実施し、操作方法などを学ぶことのできる機会の創出を図ってまいりたいと考えております。以上です。
笠原議員。
それでは数点再質問させていただきます。
大項目1点目の留萌市の防災対策についてからなんですけども、中項目1点目、防災備蓄倉庫についてから、この災害時の物資の供給についてなんですけども、これは避難所への施設から、備蓄倉庫からの施設から、避難所への運搬のみのために使われるものなんでしょうか。また最近ではですね、在宅避難も一部推奨されているということから、物資の供給を希望する市民、直接施設に出向いて必要に応じた物資を個別に受け取ることも可能か、お伺いいたします。
市長。
ただいまのご質問ですが、被災時における在宅避難者などに対する物資の供給方法につきましては、防災備蓄倉庫において個別供給を行う場合、在宅避難者などが殺到することにより、混乱が生じ、備蓄物資の搬出、搬入作業に支障を来す恐れがあるというふうに考えられますから、基本的には市が開設する避難所において、供給を限定したいと考えているところでございます。以上です。
笠原議員。
続いてですね、災害時にですね、備蓄倉庫というのは上に温水プールがございます。このプールの水をですね、断水を伴う災害時にですね、そのトイレや洗濯などへの利用を目的としてですね、必要とされる方がそこでお水をいただいてトイレの水に使ったりだとか、そういうことも可能かどうかお伺いいたします。
市長。
このプールの水につきましては、基本的に近隣で火災が発生した場合に、必要とされる防火水槽という形になるというふうに聞いておりますので、基本的に断水になった場合に、消防車に対する給水ができないということが想定されると、やはり災害を優先的にせざるを得ないということもありますから、基本的には近隣の住民の水供給には使うことができないというふうに判断をしております。以上です。
笠原議員。
このプールの水というのは、それでは通年、一年中水、そういうこと用途も考えられるということで、一年中張られているというふうな認識でよろしいんでしょうか。
市長。
温水プールの水につきましては、管理上水を張っておりますし、定期点検等では水を抜く場合があるというふうには聞いておりますが、基本的には水が張ってあるということでご承知願いたいと思います。
笠原議員。
留萌市防災備蓄計画にある備蓄品、先ほどご説明いただきましたけれども、この目標数に対して現在はどの程度まで備蓄が完了しているのかをお伺いします。
市長。
防災計画の目標数ということですが、計画ではですね、停電時等や冬期間の災害発生時における避難所運営に必要な日用品、資機材や非常用飲食料品、そして避難所生活で必要とされる生活必需品について、備蓄品目および数量を定めておりますが、それらの目標数を確保するため、昨年度から計画的に備蓄を進めているところでございます。停電時の電源を確保したための発電機や、冬期間に災害が発生した際の防寒対策としての灯油式ストーブなど、備蓄品目の中でも特に優先度の高いものから、現在、順次整備を進めているところでございます。また、避難所における新型コロナウイルス感染症対策として、段ボールベッドやパテーション、プライベートルームテントなどにつきましても、今年度、整備をする予定となっております。以上です。
笠原議員。
先ほどのご答弁の中では、この備蓄品、飲料水、アルファ化米含めて、非常食も含めてですね、4800人をめど に整備されるというご答弁いただいておりました。で、この今のお話ですと順次こう、整備中というお話でしたけれども、この備蓄品の目標数に関しては今後何年で達成しようとお考えなんでしょうか。お確認させていただきます。
市長。
まあ、基本的にはですね、その4800全部を、確保できるかということはですね、難しいのかなというふうにも思ってますが、いろいろなですね、協定を結ばせていただいておりますから、協定団体からの提供も含めながら、また一応市としてはですね、この5カ年の目安として備品の整備を進めていきたいというふうに考えているところです。
笠原議員。
この備蓄倉庫には常設の発電設備もしくは蓄電設備というものはあるのか、ちょっとお伺いいたします。
市長。
この十字街西ビルの屋上には発電機、地下には蓄電機が常設されております。
笠原議員。
それではですね、このそれらの発電機蓄電機を設備を、利用してですね、災害時ですとか停電時にですね、スマホですとか、情報収集に必要なスマホなどの充電ステーションとして、こちら災害時に一般に開放するようなことは できるのかどうかお伺いします。
市長。
まずこの西ビルについてのこの発電蓄電設備につきましては、当然このビル本体のですね、消火設備等の電源供給としての目的で設置されておりますから、他の用途としての活用はできないということでご理解をいただきたいというふうに思います。で、他の用途にとしてはですね、市としては充電、スマホなどの充電ステーションというのは別に設置をして一般用に開放していきたいというふうに考えているところです。以上です。
笠原議員。
了解しました。それでは中項目2点目 の災害時に避難所生活が困難とされる避難者への対応ということからなんですけれども、先ほど答弁の中でもいろいろご回答いたご答弁いただきましたけれども、このように宿泊施設を利用される避難者と呼ばれる方、その判断基準というのは先ほどさまざまバリアフリーにとかお話ありましたけれども、その判断基準はどのように設けようと考えているのか、ちょっとお尋ねいたします。
市長。
まずやはりその宿泊施設がそのすぐ使えるかどうかというのがまず一つの判断基準になろうかというふうに思いますし、また状況に応じて対応していかなきゃならないということと、仮に宿泊施設が使える状況の場合であっても、要配慮者により、施設自体の要件が整っているか、当然その体に不自由な方ですとかですと、車椅子が入るのかですとか、トイレがユニバーサルデザインになっているのか、要するにバリアフリー化ですよね。やっぱりそういう条件の整備がないとできないということと、先ほども答弁したとおり、付き添いの方が一緒に入れるのかですとか、さまざまなですね、要件が求められるというふうに思いますので、やはり今後、各宿泊施設の方々とですね、やはりこうお話も聞きながら、判断をしていかなきゃならないというふうに考えているところです。以上です。
笠原議員。
それではその宿泊施設との、協議というのはいつ頃までに完了させたいというふうにお考えなんでしょうか。
市長。
協議というよりも状況の把握ですね。まずはどういうような宿泊施設の要件があるのか、やはりそのシングル、ツイン、さまざまダブルとか部屋の種類があろうかと思いますし、そのエレベーターがどのような何人が乗れるのかですとか、また 宿泊施設はホテルだけでなくて旅館も含めてありますから、さまざまな条件というのを、調査していきながら状況によって考えていかなきゃならないというふうに思ってますし、基本的にはやはりまずは市が指定している避難所を、学校ですとかで、学校も体育館だけではなくて教室の活用ですとか、さまざまなことを考えていく、また要配慮者につきましては、各福祉施設、また病院等を含めてですね、対象にして考えていかなきゃならないというふうに思っているところです。以上です。
笠原議員。
それでは中項目3つ、3点目の防災情報伝達体制の強化と利活用からなんですけども、FM 放送局とのタイアップといいますか、そういう情報協定もそういうのされていくということ、有効活用されていくというお話だったんですけども、この辺につきましてはですね、先ほどなんていうかな、デジタルディバインドのお話も含めてなんですけども、高齢者向けですとか不慣れな方へのスマホの操作も不慣れな方への講習会などを実施されていくというお話だったんですけども、これについてなんですけども、身近なものとしてスマホですとかそういうのをご利用活用していただくための講座としてですね、留萌市が用意されてますお茶の間トーク、こちらの方にメニューを用意して、例えば町内会ですとかそういうところからのお話、依頼を受けたりというのをお考えでしょうか。
市長。
今後やはりそのスマートフォンの使用を含めてですね、またまずその災害に特化してお話をさせていただくと、現在もですね、お茶の間トーク等で災害、また町内会への組織の要請ですとかさまざま行っておりますし、まずはその災害情報をどのような手段で聞くか、取り入れていくかということで、先ほどからもお話しているとおり、やはり FM ラジオ等を活用していきたいというお話、そしてまた手軽なものが、先ほど議員からも出ているスマートフォン、そういうようなことを含めてですね、当然、そのお茶の間トークのメニューの中に入れていきたいというふうには考えているところです。以上です。
笠原議員。
それでは大項目2点目のデジタルディバインドの解消に向けてからなんですけども、その中項目1点目で、光回線整備プロジェクトについてというお話で先ほどご答弁いただきました。現在151件の加入申し込み件数があるというふうなご答弁をいただきました。実際に事業者としては200件を目標にということで、その整備するための件数としては200件を一つの目処としてお話しあったんですけども、これ、その200件の仮加入申し込み回線数をこちら達成するためにですね、今後どのような、手段といいますか、手法により確保していこうとお考えでしょうか。
市長。
この加入申し込み回線数を達成するということで、まずはやはりこの事業を理解していただくということが大事かなというふうに思いますし、対象地区というのが、やはりその農業地帯が主になってこようかというふうに思いますが、先般も農業関係団体の懇談の場において、協力の依頼をさせていただきましたし、今後の新たな農業ですとか、さまざまなやはり農業者との連絡体制も含めてですね、やっぱり必要なこの行動無線環境整備ということも踏まえてご理解をいただきたいというふうに思ってますし、またその点在する公共施設などもですね、必要に応じて対象としてですね、カウントしていければというふうに考えているところです。とにかくまずこの高度無線環境整備推進事業をご理解していただくということが大事なんじゃないかなというふうに思っております。以上です。
笠原議員。
確かに理解を深めていくという部分では大切なことだと思いますけれども、事業者としては200回線の確保というのがもし 何ていうか前提にあるとすればですね、今回のこの仮申し込み151件となると、まあ、要件を満たしていない、条件を満たしていないという判断もあるんですけれども、今後、そういう部分を市としては埋めていくことを考えていく、現在の150件の申し込み者数、申し込み数に対してでも、今後、この事業を推進していくというお考えでしょうか、それともそうではないのか。
市長。
今後のお話になりますけれども、やはり市としては、この事業を 100%、留萌のですね、地域 100% を目指しているということをご理解いただきたいというふうに思いますので、今後、事業者と十分協議を進めながら進めていきたいというふうに考えております。
笠原議員。
続いて中項目2点目のスマホなどのデジタル機器の使い方などの講習会についてということでですね、そうですね、スマホに関して、スマホじゃないや、キャッシュレスにつきましてはですね、市の公金の一部、電子決済、実証実験として、行うと、実施するということですけども、これがもし実証実験後、本格導入をする、その時の判断基準というのはどのようにお考えなのか確認させていただきます。
市長。
公金の扱いにつきましては現在、やはり口座振り替え、また一部コンビニエンスの活用、さまざま活用方法はあろうかと思います。今の時代の流れでいくとこの電子決済サービスというのは本当に、必要なことかなというふうに思いますが、それぞれに手数料がかかるというふうに実証実験が終わった段階では、そのことも判断の基準になるのかなというふうに思っているところです。以上です。
笠原議員。
手数料というお話ございましたけれども、これ利用数というのは特に、窓口とかでの利用者の何ていうか件数だとかそういうものとは決して判断基準にはならないよということでよろしいんでしょうか。
市長。
一件一件かかってくるものですから、やはり先ほども言った通り、口座振り替えを口座振り替えも一つのやっぱり電子決済に当たるのかなというふうに思いますから、市民にとっては便利、しかしながら、そのためにやはり必要な経費を負担していくということがどこまで許されるかということだというふうに思います。市民の協力の中においてその経費を少しでも圧縮できるんであれば、私としては口座振り替えを推奨したいというふうに思います。ただやはりその時代の流れの中でやはりこれがどんどん変化していくと、そういうのを見極めながらやっぱり判断をしていきたいなというふうに考えているところです。以上です。
笠原議員。
その手数料というお話に特化しちゃいますとですね、市は事業者に対しても推進、キャッシュレス決済の事業を推進しましょうというふうに持ちかけている以上、その市がその手数料を、9月いっぱいが来年の9月ぐらいまでは手数料はかかりませんよというふうにはなっております。でその中で事業者キャッシュレス決済にの導入を促進しましょうという中で、ちょっと市の考えとそれを事業者としてはそれ市のこういろいろ導入推進を受けながら市だけその無料が終わったらやめちゃうのかいというお話になっちゃうと思うんですけども、その辺の乖離というのはどのようにお考えでしょうか。
市長。
その辺については乖離とかじゃなくて、あくまでも市と協議して今その実証実験をするということで、市としてもそのデータがやはり必要になってくるわけです。ですからその段階でやはりその全体的なやはり市民の活用が少ない状況であったりした場合には、先ほどからも言っている通りそういう判断をしなきゃならないし、9月時点においてやはりその市民の参加率が非常に高いと、やはりこれは市民にとっても本当に有効に使われていると、そういう判断をするための実証実験ということでご理解をいただきたいと思います。
笠原議員。
理解いたしました。 それでは先ほどの市長の答弁でですね、市民向けのスマホの講習会についてですね、実施していこうをしていくというふうな形でご答弁いただきました。この、 デジタルディバイドにおける情報格差、実はこれ非常に深刻でですね、それこそ高齢、お年を召した方だけではなくて、低所得世帯でも利用格差がかなり大きいとも言われています。その中でも、その便利な買い物だとか以外の使い方としても、オンラインコミュニティというものがデジタル上でございます。これは人間コミュニティ の、 社会関係の補完を一定度満たしているとも言われておりまして、趣味や遊びなどのコミュニティとしての利用のほかですね、生活上の悩みや不安などを相談する場所としても機能しているという結果が総務省の報告でもございます。このことからもですね、キャッシュレスといったそのデジタルには新しい生活スタイルの構築の推進と合わせてですね、今後社会全体デジタル化をコミュニティの場として有効活用できるようなそのようなものを検討してですね、情報市がですね、情報格差の解消に向け、このようにオンラインコミュニティの活用、さまざまな利用法を検討すべきとも思うんですけれども、この辺について市長のお考えというものをお尋ねしまして、質問の方を取りさせていただきます。
市長。
私も市長選については十分理解をしております。ただやはりその使う手段等を含めてですね、やはり講習会などを積み重ねて、ご理解をいただきながら、またご理解していただくためのコミュニケーションツールとして、それぞれの所管がですね、事業を組み立てるということも、一つあるのかなというふうに思ってますから、さまざまな取り組みというのは今後出てくるのかなというふうに考えているところです。以上です。
10番、笠原議員の質問を終わります。